ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙一章の12節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ12節の言葉を12節と13節のこと12節から14節にかけての言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると兵営全体その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。ここのところのパウロの言葉を聞いておりますと、この時パウロがどっかの町で牢屋に囚われていたらしいということがわかります。で、この投獄のことではいつも申し上げていることですけれども、一世紀の牢屋というのは今日みたいに囚人の健康に配慮してくれるそういう場所ではありません。運動もさせてもらえませんし、光も十分に当たらない、食事も十分に取れない、そういう場所ですから、パウロの命というのは、牢屋に囚われているということで、いわば、命の瀬戸際にある、そんな状況にあります。今日生き延びることができるか、明日生き延びることができるか、そういう日々を過ごしていたわけで、ごく普通に考えれば大変な緊張状態の中で、一日一日が送られていたということになります。ところがパウロ自身は自らの生死の意味、自分が生きるまた死ぬということの意味を主イエスキリストとの関わりの中で考え語っているんです。自分自身の生死の事柄がキリストのためにどういう意味を持っているだろうか、牢屋にとらわれながらパウロはそのことを考えています。牢獄につながれていて、もしかするとこの牢屋の中で命を落としてしまうかもしれない。しかしそれでもここで起こっていることというのが福音の前進に役立っているんだろうか。で、そう考えてみてパウロは大変明るい顔で言うんです。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。おそらくこの12節の言葉というのは日頃はあんまり気に留められないことだろうと思います。もし100人のキリスト者がいて、その人たちにフィリピの信徒の手紙の中であなたの印象に残っている言葉を挙げてください、でそういうふうに尋ねたならですね、例えば2章6節以下のキリスト参加のところを挙げる方というのはいらっしゃるだろうと思います。キリストは神の形であられたが神と等しかることを固執することと思わず帰って己を虚しゅうしてしもべの姿を取り人間になられたというあそこから始まる言葉、あるいは今日聞いた21節の言葉ですね、私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのです。確かそういう言葉がフィリピの信徒の手紙の中にあったなというふうに印象深く覚えているという方はおられるだろうと思うんです。しかしこの12節の言葉です。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいって、こういう言葉がフィリピの信徒の手紙にありましたっていうふうに覚えている方というのはおそらく100人のうち1人いるかいないかではないでしょうか。私たちあんまりこの言葉を印象深くは日頃聞いていないと思いますけれども、この言葉ってよくよく考えながら聞いてみると、これは本当に味わい深い慰めに満ちた言葉ではないでしょうか。使徒パウロは、牢屋の中で自分の命がもしかしたら取り去られるかもしれない、でそのところで自分自身がこれまで生きてきた一生でそこで行ってきたことを一つ一つ思い返しながら考えているんです。自分の人生をすべて思い返して計ろうとするときに、 その自分が今まで歩いてきた人生、そこで経験させられて今に至っていることが福音の前進という尺度に照らして考えてみるなら、決してこれは無意味なものじゃなかったと言って感謝して喜んでるんです。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい、そういうふうに言ってるんです。で、こういうパウロの言葉を改めて聞かされるとです、私たち考えさせられるんじゃないでしょうか。私たち自身普段どう暮らしているか、日頃はその日その日の生活を生きることでいっぱいいっぱいになっていますから、あんまり立ち止まってですね、自分の人生のことを振り返ってみる余裕なんていうのはないかもしれません。しかしそれでも何かの機会にです、私たちが自分の人生をふと立ち止まって考える、自分が今まで生きてきた人生って何だったんだろうか、どういう意味があったんだろうか、でそのことを考えようとするときには、私たちは一体どういう尺度で自分の人生を測ろうとするんでしょうか。自分の人生にどんな物差しを当てて自分の人生が良かったとか悪かったとか、そういうことを考えようとするんでしょうか。自分が生きてきた中でどれほどお金を儲けることができたっていう尺度でしょうか。どんなに栄誉ある立場に立つことができたという尺度でしょうか。あるいはどんなに多くの人と仲良く暮らすことができたという尺度でしょうか。どんなにおいしいものを食べることができ、どんなに美しいものを見ることができた、そういう尺度で自分の人生を測るんでしょうか。そうやって人生を測ろうとする人って実は日本の社会には少なくないと思います。自分が歩んできた人生を振り返って、ああいい人生だったと思う方というのはですね、いろんな尺度で考えている。しかしよくよく考えるとです、そういうすべての尺度というのはすべて過ぎ去るものだと言えるんじゃないでしょうか。今自分が本当にいろいろな経験をすることができて嬉しいって、しかしそれは私たちの人生の中でいずれは過ぎ去っていくものではないでしょうか。そして例えば私たちがですね、随分長く生きてきて過去の栄光が大きかったり輝かしかったりすればするほどです、今もしそうでないとなれば今の状況というのは惨めに思え、またこれから先は下り坂の一本道だといってため息をついたりするということも起こるんじゃないでしょうか。ところがそういういろんな尺度で人生考える人が多い中にあって、パウロは決して過ぎ去ることのないものに目を留めて、その尺度で自分を測っているんです。キリストの福音という尺度です。私たちは生まれて20年あるいは30年もしかすると40年ぐらいは肉体も精神も成長を続けていきます。ところがやがて中年と呼ばれる頃に差し掛かると肉体の成長は止まるようになります。私もそのこんなふうになると思わなかったんですけれども、10年ぐらい前からですね、友達と会うといつもダメージの話ばっかりするようになってます。前はこんな年取ると思わなかったんだけど、若くてどこまでも成長していくと思ったんだけど成長が止まって病気がちであるとかですね、脂肪がどうだとこうだとか、そんな話ばっかりするようになってます。で、そういう年代になるとこう働き盛りと言われるような年代が少しでも長く続くようになんて言って体を鍛えたりですね、あるいは容姿が衰えないようにさまざまな手立てを尽くすなんてことも起こるだろうと思います。ところが私たちはまあどうしようもないんですが、そうやって一生懸命努力をしてみてもです、やがてとても太刀打ちできないほどに心身が衰えていくということが起こります。私たち人間というのは生まれて生きて、そして最後には亡くなっていく、そういう存在である以上ですね、衰えを避けるということはできません。自分自身の健康であったり名誉であったり社会の中でどんなに重んじられているか、そういう物差しで自分を測ろうとするもの、自分が何を持っているのか、どんなふうであるのか、その尺度でものを考えようとする人はですね、最後には自分の人生に絶望するほかないんです。学校ではですね、 自己実現ということをよく教えたりします。小学生、中学生、高校生ぐらいまではですね、どんどん体が成長していく時期ですから、君はどういうふうになりたいのかね、なれるような人になっていくのがいいのだよ、そういうふうに教えられて、そのために努力をしなさい、そういうふうに教えられます。そして大人になっても、なんか私たちはですね、そういう自己実現が人生の尺度であるかのように考えています。でも実は私たちの人生って、実現して実現して最後まで行ったら、みんな最後はお墓の中に入っていってしまうんです。ですから自己実現というのは、実は私たちはですね、大変良さそうな言葉に聞こえていますけれども、決してこれは一生の人間の人生の尺度にはならない、そういう物差しです。むしろ終わりの方になるとですね、なるべく事故が実現しないように、実現しないように、人生の最初の頃は前向きに来てた人がですね、いつの間にか人生の最後になると後ろ向きになって、お尻の方から歩いていくような、そんな姿で歩んでいきます。昔は私は元気だったとかですね、輝かしかったんだと言いながら、今の自分の人生の先にあるものはなるべく見ないようにしてですね、そして、こうぽっくりいけたらいいなんてことが最後に出てきたりするわけです。私たちは自分の持っているもので人生を図ろうとしたらですね、どうしたって絶望するほかない。ところがパウロは、そういう自分自身の持っているものの大きさとか、自分がどういうふうに扱われているかとか、自分の夢や希望の尺度で人生を図るんじゃないんです。どんな境遇にあってもパウロを見捨てることのない、そういうものがある。それどころか、その方は黄泉にまで下ってきて、死の中にすらパウロのことを尋ね求めてくださる、そういうあるお一人の方がおられるのだ。で、そのことを確かめることで自分自身の確かさを知ろうとします。この私が何によって本当に確かにされているのか、それはキリストがこの私のために十字架にかかり、黄泉に下り、そして蘇って今日私と一緒にいることではないか。そういう福音の知らせがこの世界に伝えられていく。で、そのことの中で自分の人生というのはどういう意味があるのだろうか。自分の人生もしかしたらこの牢屋の中で終わってしまうかもしれない。しかし、たとえそうであっても、キリストの福音がこの私を捉えている。で、パウロはそう思って、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立っているのだと、そう言ってるんです。しかし思うんですけれど、じゃあパウロの身を通して福音が前進していくというのは具体的にはどういうことなんでしょうか。実は考えてみると、これ面白い言い方だと思います。福音っていうのは前進したり後退したりするんですね。日頃私たち多分そんなふうに思ってないと思います。福音というのはイエス様が成し遂げてくださった出来事なんだ。丁寧にキリストの福音という言葉をもうちょっと丁寧に言えば、キリストのよみがえりの福音、あるいは十字架と復活の福音というふうに言ってもいいと思いますけれども、主イエスキリストという方が私たちすべての人間のために十字架にかかって、そしてその死と苦しみをご自分の側に引き受けてくださっている。3日の後によみがえって、死も永久にイエス様のことをとどめておくことができないことが明らかになっている。本当の命の主というのは死ではなくて神様なのだということが分かるようにされている。それが福音なのだ。ですから、そういう事実である限りですね、私たちは普通は福音が前進したりですね、後退したりなんていうことはあんまり考えてないだろうと思うんです。ところがここでパウロは、福音が前進しているというんですね。私たちが、福音を信じている。で、その時には福音はあるけれども、そのことを忘れちゃってる時は福音がないのか。で、そんなことはありません。イエス様が十字架にかけられて処刑された。で、その事実は私たちの心の中にだけあるんではなくて、これは地上で確かに起こっていることです。で、これは聖書の中にあるだけではなくて、同じ時代のローマ帝国の資料にだってそのことが書いてあるわけです。そしてまた 聖書の中にイエス様の復活が語られている。これも聖書の中だけあるんじゃないんです。もちろんその復活というのは信仰によって受け取る事柄ですから、歴史の資料の中に復活がありましたとは書いてないですけれども、復活を信じる人たちが大勢いたということは、これは歴史の資料の中に、ローマ帝国の資料の中に出てくるわけです。復活を信じている人たちがいるけれども、そういうキリスト者たちをどういうふうに扱ったらいいでしょうかというふうにですね、州知事がローマ皇帝に宛てて手紙を出したりしています。主イエスキリストがよみがえっておられる、このことはもちろん最初の頃からです。それを信じる人も信じない人もいました。しかし信じない、たとえ自分では信じないという人であってもですね、そのことを信じている人がいるんだということは否定できないんです。つまり復活の出来事があった、でそれを信じて生きている人たちがいる、でそのことは否定ができないわけです。自分はイエスマンがよみがえるということなど信じない、だからイエスマンがの復活を信じる人なんかもこの世にいるはずがないっていうことは誰も言えないんです。現に復活を信じてよみがえったイエス様によって慰めを受け勇気を与えられて生きている、そういう人たちがいる。そして世界中でそういう人たちが生活をしているわけです。日曜日のこの時間に礼拝を守っているのはこの愛宕町教会だけではなくて、日本全国で礼拝が持たれてますし、でさらに日本が地球上で一番時間帯が早い時間帯ですけれども、このあとですね、何時間か経っていくと今度アジアの国々で礼拝が守られ、それからインドに行き、中東に行き、そしてヨーロッパに行き、最後アメリカで礼拝が守られる。24時間ずっとですね、耐えることなくこの日曜日の朝にですね、礼拝が守られる。でそれは、私はイエス様の復活を信じないから、そんなことは歴史上にないのだ、現実にないのだと言ってみたってしょうがない。実際にあるわけです。福音を信じない人がいてもですね、福音がなくなるわけじゃない。教会がこの地上に誕生した最初の頃からそうなんです。福音を信じない人もいる、信じる人もいる、両方がいましたけど、福音そのものはですね、信じている人たちによって大事に受け継がれて2000年の地までも持ち運ばれているわけです。しかしそうであれば、福音が前進するって一体どういうことなんでしょうか。福音を信じる人が増えて、教会にもはや人が入りきれないほど詰めかけてくるということが福音の前進なんでしょうか。まあ、そういうイメージを持つ方っていうのはいらっしゃるだろうと思います。教会の勢いと書いて強制というふうに言いますけれども、その強制が伸びる、人数が増えることが福音の前進だ、そう考える人いるかもしれないんです。しかしそう思ってですね、今日の箇所を読むと気がつくんです。パウロはここで福音前進していると言ってますけれども、人数のことはここに一切出てこないんです。でそれどころかです、ここでパウロが語っていることっていうのは、私は牢屋に囚われているって話なんです。パウロ自身が牢屋から自由に出てイエス様のことを伝えることすらできない、極めていろんなことに制約を受けていますということを言っているもとで、福音が前進している、今まさに、今捉えられているけどこれから前進するぞって言ってんじゃないんです。今まさにこの状況の中で福音が前進しているのだということを知ってほしいというふうに言ってるわけです。ですからパウロは人が増えるとかそういうことをここで考えているのではないわけです。それならばパウロは一体どこに福音の前進を見出しているのかということが、疑問になります。パウロは自分がキリストのために今牢獄に囚えられている、でそのことが広く知れ渡るようになり、パウロの様子を見た人たちが、兄弟姉妹たちが勇気と確信を与えられて信仰にとどまっていいのだと思うようになっている。でそこに福音の前進があるのだというふうに言っています。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平野全体その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。それが福音の前進だっていうんです。 パウロが捕らえられた、そのことで人が増えたっていうんじゃないんです。そうではなくて、まさにパウロが牢屋の中で捕らえられている。その場所にあって、どうしてパウロがなおそこでいることができているのか、あるいはなぜパウロがここにいるのかということが、その理由が広く知れ渡ってきている。パウロがキリストの福音を告げ知らせているためにこの牢屋に捕らえられている。でもうちょっと丁寧に言うと、パウロのことを妬ましく思ったユダヤ人たちが濡れ衣を着せてパウロを捕らえてしまう。あの牢に入っているパウロという囚人が捕らえられているのは、主イエスキリストという方のよみがえりを一生懸命伝えているためらしい。でそのことがパウロを捕らえている牢獄全体に知れ渡っているというんです。でだからといってローマ兵がイエスも信じるようになったとか、そういうことじゃありません。洗礼を受けたということでもありません。もしそういうことがあったら大変喜ばしいことってパウロはですね、ここで書いてるに違いないんです。私が牢屋に捕らえられた、しかしそこで信仰を持つ人が現れたと書いててもおかしくない。で書かれてないということは、おそらくローマ兵の中にはまだ洗礼を受けてる人は現れていないんです。しかしそれでもです、牢屋の中で囚われ人としての生活を従順に生きている。でそのことは同心の友であるキリスト者たちに影響を与えずに置かないんです。でパウロはここで牢屋の中で平然と暮らしているわけですが、しかしもしかすると人によってはそうでなくなっちゃうということだって考えられるんです。牢屋に捕らえられていないから、私はキリストのことを大っぴらに語っているけれども、しかし牢屋に入れられちゃったらですね、コロッということが変わってしまって、キリストは神ではありません、キリストは主ではありません、そういうふうに言って牢屋から出してもらおうとする人だって人によってはいるかもしれないです。死の脅かしに屈してしまったりですね、あるいはお前がキリストを否定したら牢屋から出してやるよなんて甘い言葉をささやかれてですね、そういう誘惑に乗せられていってしまうということは人間にないとは言い切れないと思います。福音を曲げてしまうことは私たちにはあり得るかもしれない。もし私たちが、ここがパウロの話をしてますが、私たちが自分自身が牢屋に入れられるんだと考えたらどうでしょうか。私たちはその時果たしてですね、最後までキリストが主である、私の命の支配者なんだ、そういうふうに言い続けることができるでしょうか。例えばです、牢屋の看守から、お前の家族も心配してんだよ、みんなあなたが早く出てくることを願ってるんだ、だからちょっとでも福音を曲げて早く出たらどうだなんていうふうに言われちゃったらです、私たちは自分では信仰を守るんだと思っていても、そういうことには弱いかもしれない。しかしそういうことはですね、考えてみると70年ほど前に私たちの国で実際に起こってたことです。私たちはそういう中で信仰を守り続けたキリスト者たちの末裔というかですね、その人たちにイエス様のことを教えてもらって、そして私たちもイエス様を信じるようにされた、そういう者たちなんです。今日の社会状況下で私たちが主イエスキリストが自分の主なんだ、そういうことを信じたり、それを言い表すことですぐに警察に連れて行かれたりしないということは本当に感謝すべきことでしょう。しかしそれは決して当たり前のことではない。むしろもしかすると私たちは信仰を告白するときに牢屋に出られたり命が危なくなることがあり得るのかもしれないということをですね、どっかで冷静に受け止めておかなきゃいけないかもしれません。パウロの場合には実際に牢屋に投獄されているわけです。そしてそのところでパウロはちょっとも逆上しても慌ててもいないんです。牢屋の外にいた時と同じように不自由な暮らしの中で捕らえられていても、冷静に福音に慰められ励まされながら一日一日を過ごしています。でどうしてか、まさに十字架の主の福音というのはそういうものだからなんです。イエス様を信じたら私たちはですね、自分の人生がバラ色になるんだ、そういうことを聞かされて信じているのではありません。私たちは神様から与えられた自分の人生を、それぞれその人らしい人生を終わりまで歩んでいくんだよ、そのことを聞かされています。 しかしそういうあなたの人生は決してあなた一人ぼっちのものではないのだ。神様があなたの人生をご存知である。あなたが自分自身としてはおぼつかなさを覚えたり、弱さや辛さや苦しみを覚えるときにも、神様がそういうあなたのことをご存知で、なおそこで生きていいんだと支えてくださる。よみがえりのイエス様がキリスト者一人一人に伴って与えてくださる勇気ってそういうもんだろうと思います。私たちはそういうイエス様に伴われているのだ、そのことを信じて一日一日生活を一歩一歩歩んでいくんです。そこに実は福音の前身があるんです。キリスト教っていうのはどういう宗教か、ある牧師がこんなことを語ってるんです。キリスト教というふうに聞くと、世間ではイエス・キリストという人が創始した何かの教えだと思っている人が大勢いる。それはしかし正しくない。また別の人たちはイエス・キリストというのを見て人生論とか人生観を学ぶことだと思っている。それも正しくない。本当のキリスト教というのは、あの十字架にかかられよみがえられたイエス様が自分と一緒に歩んでくださっていることだ。主イエス・キリストがこの私と共にある、それがキリスト教なんだってそう言ってるんです。そのイエス様は必ず私たちのもとを最後に訪ねてくださって、すべてを完成してくださる。今この地上では私たちには誘惑があったり戦いがあったりしてですね、なかなか思うように生きられないことがあるとしてもですね、最後に主イエス・キリストは神様のもとまで私たちを連れて行ってくださって、そして神様のもとでお前はよく生きたというふうに言っていただく、そのところまで、そして私たちが神様を賛美し褒めたたえる、それが永遠の生活に至るところまで私たちが連れて行かれる、それがキリスト教なのだというんです。でまさにパウロは牢屋の中でそういう生活をしているんです。不自由な生活です。いろんなことが欠けている。しかしそこでキリストと共に寝起きをしている。どんなに辛さがあって悲しみがあって苦しみがあって痛みがあっても、しかしイエス様は取り去られることがないんです。それどころかパウロがここで命を落とすとしても、イエス様は黄泉の中にまでパウロを求めて下ってきてくださって、そしてパウロを連れて神様のもとに引き上げてくださる。そういう希望を持ちながらパウロは今日の生活を忠実に生きているんです。でそういうパウロが牢屋の中にあって、兄弟たち、私の身に起こったこと、それがかえって福音の前進に役立っていることを知ってほしい、そう呼びかけているということは、私たちにとって本当にありがたいことではないでしょうか。私たちは信仰の上に牢屋につながれているわけではありません。しかし日々の暮らしの中で私たちは一人の例外もなく、みんな不自由なところがあるんです。自分の思い通りに何でも自分が喜ばしく生きてばっかりいるって人はいません。みんな私たちはですね、一人一人状況は違いますけれど、自分自身の不自由さの中に捉えられて生きています。自分の体が思うように動かない痛みとか、あるいは自分の将来が見通しが立てづらくて、どこに歩んでいったらいいのかわからない、そういう自分自身の将来というものがなかなか希望を見出せなくて、牢屋の中にいるみたいだと思うことがあるかもしれません。あまりに将来のことを考えると息苦しいので、もはや先を見通すことはやめにして、今の自分の手近にある楽しみばっかり追っかけてるという人だって世の中に大勢いると思います。私たちは一人一人みんな状況違いますけれど、しかしみんな自分の人生の中で限界に突き当たって、欠けや足らなさを抱えて生きているんです。しかしそういう私たちにもパウロは牢屋の中から呼びかけています。私の身に起こっていることをどうか知ってほしい。ここでは福音が前進しているんだよ。なぜなら福音はよみがえりの主がこの私を訪れてくださっていることだからだ。主が私と共に歩んでくださっている、 まさにこの牢屋の中でキリストが私と共に歩み、福音は前進している。この世界の中にはイエス様が経験なさらなかった苦しみも、イエス様ご存知でない悲しみもないんです。私たちの生活の隅々にまで実はイエス様はやってきてくださいます。旧約聖書の創世記16章のところに、アブラハムの家から逃げ出したハガルとイシュマエルの物語が語られています。ハガルは幼いイシュマエルを連れてですね、アブラハムの家を逃げ出すんです。女主人のサラに連れ当たられてるからですけれども、そして逃げ出したはいいんですけれども、その逃げた先でですね、生き悩んでしまってですね、途方に暮れてしまいます。命が危なくなるという場面があります。ところがそこで神様に出会うんです。そして自分の生活を神様見守ってくださってるんだということを知るようになります。創世記の16章の13節にこういう言葉が出てまいります。創世記の16章の13節、私の聖書だと旧約の21ページですけれども、13節を読みします。ハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、あなたこそエルロイ、私を顧みられる神ですと言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと言っていたからである。あなたがこんなところにまで私に伴って来てくださっているとは知りませんでした。あなたが私を見守ってくださっていることを今知りました。ハガルはそういうふうに言って神様のことをエルロイというふうに言いました。以前には私は神様が私のそばにおられるなんて知らなかった。しかしずっと神様がこの私に伴っていてくださったことを知るようになったという経験は私たちにもあるんじゃないでしょうか。そしてまさにそういう時に、実はそこが福音が前進していく現場になるんです。そして私たちは以前よりもさらにイエス様に確かに伴われているのだ、その確信を強められ、恐れることなく勇敢に御言葉を信じ、またそれを伝える人に変えられていくんです。今日のここから始まっていく生活の場面、その一つ一つにイエス様が伴ってくださる、そのことを確認してもう一度ここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、パウロが牢屋の中から兄弟姉妹に向かって、私の身に起こったことが福音の前進に役立っているのだということをぜひ知っておいてほしい、そのように語ったときに、それはパウロが自慢げに語っているのではなく、むしろ兄弟姉妹一人一人にも同じような出来事が起こるのだということを覚えながら語った言葉であることを今日聖書から聞かされています。私たちは福音の前進と聞かされると、とかく目に見える、人間の目に大きく見えたり美しく輝かしく見えることばかりを追い求めがちですけれども、しかし主が私たちの生活の隅々にまで踏み込んできてくださり、そして私たちの最も弱い、最も惨めな辛いところにまで下ってきてくださり、そこでなお私たちを確かに捉え、あなたの民としてそこからもう一度生きていいのだと語ってくださることを本当に感謝です。どうかここにいる私たちの生活も、その一日一日を踏み込んでこられる主に慰められ勇気を与えられ、そして終わりの日の永遠の命の完成に向かってここから歩んでいくものとしてくださいますようにお願いいたします。私たち自身はこの地上でさまざまな戦いがあることを思います。しかしどうかその中に主が共に歩んでくださることで、さらにあなたの民として確かにされることを恵みと覚え歩むことができますように お導きください。主イエスキリストが私たちと伴ってくださる、その生活の中に一人一人が持ち運ばれ歩んでいくことができますように、そしてまたこの主をさらに多くの隣人にお裾分けするような生活を私たちが送ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今井にお捧げいたします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の361番を賛美いたします。